本日はですね、釘宮さんにお越しいただきまして、ちょっと、まあ、Android 技術関係なんですけれど、まあ、コードレビューの話とか、まあ、社内の基盤作りとか、まあ、その辺の少し、いわゆるエモい話をできたらなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、釘宮さん、DEXFM に、これで3回目の、ご登場なんですが、
そうですね。
はい、改めて、はい自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい。所属としては、今、合同会社 dmm.com というところの、CTO 室エヴァンジェリストチームというところに所属してます。で、仕事内容的には、まあ、そのチームのチームリーダーをさせてもらっていて、Android もやってるんですけど、採用とか面接とか育成面の制度設計をしたりとか、あとは社内の基盤作りをしたりとか、コミュニティをワイワイ盛り上げていくぞ、みたいな。ことをやっています。
はい、ありがとうございます。
はい。
そうすると今はなんか特定のプロダクトでやっているというよりは、全社的な
もなんですけど、はい、最近は一個外れたんですけど、全体の時間の2割ぐらいは特定のプロダクトにがっつり入って、そのちゃんと事業支援して、その場でこう一緒に後輩を育てるみたいなこともやってたりはします。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
なんかそれは期間限定で、ちょっと手伝って。
あ、そうですね。一応、ミッションとしては、その場のチームだけで自立して動けるようになるまで、みたいな感じで、自立したら去っていく、みたいな動きをしてます。
なんかあれですね、流しの、
感じですね。
はい。
はい。
で、まあ、本日お呼びしたのはですね、まあ、最近の釘宮さんの、まあ、ツイートとか、
はい。
まあ、ブログ記事とかを拝見していて、はいはい、まあ、僕なんかも、まあ、Android エンジニアとしてはキャリアがちょっと長くなってきたのもあって、
うん、はい、
他の同僚たちが Android アプリ開発をするときに、開発しやすくするにはどうしたらいいかとか、そういうのをこうちょっと考えることがあったんで、
はい、
まあ、その辺の話をしたいんですけど、
はいはい、
多分これこの話釘宮さんと僕が DEXFM で昔したこともあると思うんですけど、
はい、
なんかコードレビューの前に設計レビューをしてるんですっていう話を。
あ、してますね。もう開発フローで一旦このエンプティーコミットでプルリク作ってもらって、そこにクラス図を載せて、そこでレビューして OK だったら実装していくみたいなことをやってますね。
それってそのなんかどんな機能っていうか、どんな差分であっても設計レビューがあるんですか。
どうだろう、基本的には新規開発の時とか、大規模開発の時が多いですね。で、割と運用フェーズに入って、まあ多少の差分とかだったらクラス図書かないことも多いです。
じゃあそこの設計が大事になりそうなタイミングでは、設計レビューをすると。
うん、そうですね。特に新規だと、こう設計方針を決めても、周りにその根付いてなかったりとか、あんまり設計は組んだけど理解ができてないとかっていう意味もあるんで、その共通認識取るためにもレビューを多めにしてっていうことが多いですね。
うん、恥ずかしながら自分は実はこういう設計レビューっていうことをやったことないんですけど、
はい、
クラス図ってもう本当に全部のフィールド名とかメソッド名が入ってるようなクラス図まで書く。
あ、いや、本当名前ぐらい、クラス名くらいですね。で、たまにクラス名とメソッド名ぐらいの簡単なクラス図にしてますね。
なるほど。
はい。
で、なんか、そうですね。ちょっと、話飛ぶかもしれないんですけど、
はいはい。
命名って結構気にされてます。
僕も命名、そうですね。命名めっちゃ気にしてます。
その、なんていうか心というか、なんでですか、それは。
なんですかね、こう、ほっとくとインフォとか、なんか、パッと見てわかんない命名とかが来ることが多くて、なんちゃらインフォって書かれても、そのインフォってなんか意味あるんだっけみたいな。もうちょっと適した言葉があるんじゃないかなみたいなことがよく指摘することがありますね。
うん、雰囲気で、インフォってつけてるんじゃないみたいな。
そうですね。
なんとなくマネージャーとかつけてないみたいな。
そうですね。もうちょっと適切な言葉をちゃんと命名してあげ れば割とソースの可読性は上がると思っているんで、特に命名に関しては意識しようねっていうふうに指摘することが多いですね。
それはこうなんかクラス名を見たときにそれが何をしてるか想像がつきやすい
そうですね
のが大事である、
うん、はい、パッケージとクラス名とあのメソッド名だけ見て大体役割分かるよねみたいなところまで落とし込んでますね。で、分かんないやつはこれ分かんないねっていう指摘をすることが多いですね。
あの実は自分も命名うるさい方で、
はい、
だと君屋さんと気が合うんですけれど、
はい、
あの自分の考えだといい名前が思いつかない時って、
うん、
多分そのクラスがうまくモデル化できてない
ん
ですよね、
うんうん、
そのどういう振る舞いをするべきかとかどういう役割をするかっていうのが固まってないから命名できないと思っていて、
そうですね、
うん、
でこうあやふやな名前のやつってこういつの間にかこう神格化するとかいうか、
わかります、
全ての役割を
そういろんな役割を持たせやすいんですよね。
そうなんですよね。
これインフォだからまあこれやってもいいかなみたいな、そういう。
そうなんですよ。なんかスコープがぐいっと広がっちゃうんで、スコープを狭めるために命名しましょうみたいなのがあるといいなと思いますね。
はい、いや、とてもいいと思いますし、ちょっと心強いのは自分があんまり命名やかましく言うので、なんていうか、こう口うるさい小じゅうとみたいな感じになっちゃって
重要だと思います。
ああ、そう言っていただけるとありがたいです、はい、でまあこれはまあ雑談というかこういう時釘宮さんどうするのかなって聞いてみたかったんですけど、
はい、
なんかこう本人
は
設計レビューが必要ないぐらいの差分だと思ってパーって書いて持ってくるんだけど、
はいはい、
レビューしたらこれちょっと設計レベルでダメだなって思っちゃうことってあります？
ありますね。どうだろうな、たまにあるくらいですけど、あんまり直近だと感じたことはないですかね。
あ、なるほど。じゃあそれはあの最初のプロジェクトの最初の方で、
うん、
こうちゃんとこういうふうに設計しようねとか、
そうですね、
決めてるから、まあ、ブレないっていう感じなんですかね。
そうですね、多分初めの共通認識作るフェーズみたいなのが重要だと思ってたりしていて、そこで根付いていればそんなにずれることはないかなと思います。
なるほど。いや、自分はこの前ちょっと後輩のプルリクに対して設計レベルで指摘してしまってまあその後輩も結構書いた上にその根本的な指摘をされるとだいぶきつかったみたい
で、うん、そうですね、お互いコスト高いっすよね。
そうですね、うん、
言いたくもないけどでも言わなきゃいけないしなみたいな。
そうですね、
で
まあ結局はその時はちょっと真ん中の落としどころというか、
うん
うん、まあちょっとこの設計でいくとしてもせめてこうしようかみたいな感じで収めたんですけど、
うんうん、そうですよね。
ありがとうございます、
はい、
あとこれもさっきの命名にちょっと混じりますが、コードレビューの時ってどういうところを見ます、
はい、そうですね、まあその書いてもらったクラス図とずれてないかっていうのが、うんうん、まあ、まず大前提で、まあ基本はずれないですけど、それ以外はこう中身のなんて言うんだろうな、メソッド名とその処理がずれてないよねみたいなことを見たりとか、 あとは細かなロジック、あとはテスト内容
を見たり。テスト結構ちゃんと見るんですね。
見ますね。テストの内容を見ると、あ、この子はこのロジック、こういうロジックで何をもって正しいって判断してるんだっけみたいなのがテストを見ると分かるなと思ってるんで、そこを見ることが多いですね。
うん、
あとはもう細かな命名周りを口うるさく言って
る。逆に例えばですけど、
はい、
なんて言ったらいいのかな、好みの書き方ってあるじゃないですか。
はい、あります。
コトリンの、スコープ、
スコープ関数系
系とか、
はい、
エクステンションファンクションを生やすべきか、
うん、はいはい、
とか、
ありますね。エクステンションに関しては割ともうコーディング規約レベルであんまり生やさないようにしようみたいなことを明言してることが多くて、なんでそのルール違反のところは指摘しますが、その一方でスコープ関数とかに関しては特にルール決めしてないので、 あんまり口うるさく言うことはないっす。なんか僕の好みと違っても、あ、まあいいか、みたいなんで、妥協してることがありますね、僕の場合は。
なるほど。いや、はい、自分も、あんまり押し付けないようにはしようと思ってるのと、
うん、
一応コトリンの公式ドキュメントに各スコープ関数をどういう時に使うべきっていうのがあるんで、
はい、
一応それとずれてそうだなっていう時は引用しつつ、
はい、
まあ、好みかもしれませんがって指摘するんですけど、
う
んうん、まあ、正直言うと自分も別に動いてりゃいいかな
と思ってて、そうっすよね。なんか細かいところは、うん、まあ、クラスとかメソッドの単位がずれてなければ、あとはもういくらでも書き直しもできるし、そんなに大きな修正にはならないから、まあいいかなってなりがちですね。
じゃあ、釘宮さんとしては、後々大きい影響が出るとか、
はい、
すごく大きな書き直しが必要になりそうな箇所は指摘するけれど、
はい、
まあ、そうじゃないものに関しては別にいいんじゃないっていう。
そうですね。枝葉の葉っぱの先の方とかあったらもう、いいかなみたいな、僕だったらこう書くけど、まあ言うほどでもないかなみたいなことはありますね。
それ人によってはカッコニットピックみたいな感じで書く人もいますけど、
はい、
それも特にやらないですか？
気になる、本当になんか気になる時とかは書くこともありますけど、スコープ関数レベルだと書かないですね。
なんかもし理由があるんだったら聞きたいんですけど。
どうだろう、こうこっちの方が綺麗に見えるよとかは言いますけど、スコープ関数レベルだとなんかどっちを選んでもこう、なんだろう、見え方は変わらんし、本当に好みの問題なところは何も言わないです。ただこう改善できるんだったら言う
か。なるほど、
はい、
つまりクオリティがまあどっちでもそんな変わらないんだったら
言わないっていう。はい、
まあそうですよね。コメント、例えニットピックって書いてあってもたくさんあるとちょっと辛い気持ちになるかもしれないですね。そうそう他になんかコードレビューでなんか 心がけてることとかってあります？
心がけてるところか、どうだろうな。
例えば褒めるとか。
褒めるようにはしたいんですけど、あんまりうまく褒めれてなくてどういうところでみんな褒めるのかなっていうのが分かんなくて。
ああ、
なんかこうある程度クラスも決まってて、メソッドも決まってて、こうなんていうんですかね、みんなどこを褒めてるのかなみたいな
あ、
例えばどこで褒めるんですかね。あ、なんかこうエレガントな命名だねみたいなところで褒めるんですかね。
まあ自分は自分の勉強不足かもしれませんけど、例えばAndroid のコトリンエクステンションとかで知らないものを、
はいはいはい、
使ったりしてるのを見ると、あ、こんな書き方できるんですねっていうふうに自分が知らなかったところとか、
はいはい、あ、それは確かにそうかも。
コメントしますね。あと辛そうだなって思うと、いやこれ辛いですねいいとか悪いとかじゃなくて、なんか、うん、ちょっとこれ言うと大げさですけど、まあ共感するようなコメントをすることもあります。
はいはい、そのレベルだと確かにありますね。あんまりこう全プルリックで褒め言葉を残せ出てはないな。
いや別に無理に褒めなくてもいいと思いますけ
ど。そうですね。あんまり褒めれてないですね。褒めたい気持ちはあるし、なんですけど。
さあ昨日の見てたプルリックだと、
はい、
なんかコンテンツリゾルバーでローカル、まあ細かい話なんですけど、
はい、
ローカルファイルを取得するときに、なんかデートテイクンっていうのが、まあ、写真についてるんですよ。
はいはい。
それは、ミリ秒で帰ってきますってドキュメントあるんですよ。
はい。
で、デートアディッドっていうファイルが作られた時間は、
はい。
秒で帰ってくるんですよ。
はい。
で、秒で帰ってくるので1000倍するっていうコメントがあって、でも、なんか根拠となるドキュメントの URL がなかったんで、
うん、
その、レビューで、根拠のドキュメントを示した方がいいですよって言おうと思って、Android の公式ドキュメント見に行ったら書いてなかったんですよ。コメントで、これ、秒ってどこにも書いてないんですね、くらいみたいな感じのコメントはしました。
確かに。褒めるか。でも設計レイヤー、設計フェーズとかで、こう、ちょっと難しいんだろうな、みたいなのを、こう、若手とかに振って、
うん、
割と自分の中でイメージとかはあるんですけど、っていうのをこう初めからこう特に指摘ないねみたいなとかは全然褒めたりはします。
そうそうそう。僕もそれ思うことあって、本当にいいプロリックって何もコメントすることがなかったりして、ね、でもそのまま LGTM ってやるとなんかすごいそっけないんで、そうですね。特定の場所じゃないけど、いや、すごく読みやすいし、
うん、
設計もしっかりしててよかったと思いますみたいな感じのコメントを自分は書いたりします。
最高って言って、LGTM ってやってますね。結構フェーズっていうか、チームが成熟してくるとコメントの数も減るのかなと思ってて、まあ設計に対するコメントはほぼあんまりなくなる、ほぼとは言わないですけど、がっつり減るなっていう印象があります。うんうん
まあ、でもそれはなんかあれですね、最初の方の意識合わせみたいなところがちゃんとできてるっていうことなんでしょうね。
あ、そうですね。スプリントプランニングの時とかに、こう、まあ、あるチームではやってたんですけど、こう、プランニング終わって、その Android チームのタスクを30分ぐらいでみんなでバーって手分けしてクラス図全部書いて、その後に集まって全部のクラス図レビューし合ってみたいなのをみんなでやると、結構残りの数日って全部実装するだけだし、
はいはい、
もうみんな頭に入ってるし、かつその30分1時間ぐらいでこう設計の共通認識とか取りやすかったりしていて、あ、今までこう2チームぐらいでそれをやったことあるんですけど、結構おすすめかなと思ってたりします。
あ、それはでもすごいですね、
うん、誰でもタスク、どのタスクも取れるようになったり
するのと、そうですね、
はい、
し、なんかそうですね、取ってやった後に違うみたいなことも
あんまりないですね。で、難しいなみたいなロジックとかに関しては、まあ、その場でホワイトボードとかでみんなでうんうなりながら書いて、でなんかもうカメラで撮ってっていうとこまでやっちゃったりするんで、こう割といいいいなと思います。
いいですね。ちなみにそれ何人ぐらいでやってたんですか？
その時は Android 4人とか3人とかっていうことが多かったですね。
おー、いやでもそうですよね、コード書く前にそこまでやってたらそれは手戻りほとんどないし、
ないし、なんかそのなんていうんですかね、書くフェーズとこう考えるフェーズはなんかちゃんと明確に分けた方がいいのかなと思ってて。
わかります。
で、考えるフェーズだともう考えるモードなんで、みんなもこうその中でこう質問し合ってとかで、みんなでこうアイディア出し合ってとかやっていくと結構成長も早いのかなと思ってたりします。
なんかね、コード書く前って誰でも考えて書き出してるつもりで、うん、自分もそうなんですけど、大体こうふわっとしか考えてなくて、
そうですね、
書き出すとあれって
なりますよね。
あるんで、
クラス図レベルまで書いちゃえば割とそんなにずれないですよね。
そこはずれないですよね、
うん、
なるほど。いや、いい話が聞きました。ありがとうございます。でちょっとまあ話変わるんですけど、あとでショーノートに貼っとくんですけど、
はい、
なんか釘宮さんのちょっとツイート眺めてたら、
はい、
なんとなくこういうなんていうか、アーキテクチャとか技術を使おうみたいな、
はいはい、
そういうテンプレートみたいなのがあるんですか、 DMM 内で。
今は作ろうとはしてたりするんですが、作ろうとしてたりします。
あ、そうなんですね。
はい、ただ僕が新規開発いくつか入って、で加えて既存のところのディアアーキテクチャとかも手伝っている結果、割となんかどのプロダクトも同じような設計になってきてるなっていう感じです。
なんかこのツイートで、はい、ダガーとかアレックスとかコルーチみたいなことも、ものも入れてるって。
入れてますね。
おお、
入れてます。
入れてます。結構その、うん、学習コストって言い方、いろいろ誤解を招くかもしれないんですけど、
はいはい、
3つともあれですよね、学習コスト高いもの、なんかトップ3な印象が、
そうですね、
自分はあるんですが、
結構その設計方針と、あとは、なんだろうな、サンプルのコードを載せたりとか、まあ実際一個僕が組んでみて、はじめはなんかもう見よう見まねで、タガーとかもよくわかんないけど、まあこういうものを作ってるから、こういうものを用意しなきゃいけないんだろうな、っていうのを書きながら書いてってもらえば、まあ作れはするんですね。若手でも、何もわかってなくても。でもその書いてる中で、だんだん理解してってもらえることが割と多くて、でそのダガーも全機能使ってるわけではなくて、もう限定的なこれだけ使ってれば いいよみたいなので、もうそんなに理解も複雑な理解はいらなかったりするんで、そんなに学習コスト高くないのかなと思ってたりします。
それなんかこうドキュメントみたいなのは社内であるんですか？ダガーの基本的な機能とか。
ないです。
あ、ないんですね。
結構なんていうんですかね、使い方を限定するじゃないですか、
はいはい、
するというかこうこの時はこういう感じ、この時はこういう感じみたいなのをちゃんとその写経するだけでわかるというか、なんだろうな、初めはこう従って書いてるだけでもいいんだけど、でもその書いてるうちにいつの間にかみんな理解してくれてることが多いです、経験上は。まあ、でたまに分かんないみたいなのがあると、まあ、その場でみんな集めて、だがあってね、みたいなホワイトボードに書き出して。
あ、でもまたそこはみんな集めるわけですね。
やったりします。どういうふうに、なんかこう、ある程度みんな書けるようになった時に、なんかふと疑問に思い始めて、なんで動いてるんだっけみたいなのを、なんかこう、書いてもらった後に説明すると、なんかすんなり入ることが多かったりするのかなって思ってたり
します。あ、でもそれはありますね。
うん。
いきなりそのコンポーネントとはモジュールとはって言われても多分
入ってこないですもんね。
わかんないですよね。
あ、ここに出てくるコンポーネントはそういうことなのねみたいな方が入ってきやすいのかなと思ったりします。
でも想像ですけど多分それ釘宮さんの説明がわかりやすいからだと思います
よ。いやいや苦戦してますね。説明難しいですよね。
難しいですね。特にダガーはなんか自分の中でイメージみたいなものが僕は持ってはいるんですけど、
はい、
それが他人同僚が聞いた時にそれで納得するかっていうとちょっと別だと思うんですよね。
それで言うと僕ダガーの説明をこういろんなところで何回もやってきてたりするんでだんだんブラッシュアップされてます。
あ、そうなんですね。
はい、RX もそうですね、うん、
あ、なるほど。
はい、いろんな、まあ、副業先とかあとは前職とかいろんなチームでこう何回も説明してる方があります。
あ、でもだからこそこうみんなが分かりやすい説明ができるのかも。
できていると信じています。
いや、ちょっとあの聞きながら自分も真似しようかなと思いましたけど自分に真似できなさそう。分かりました。なるほど。
はい、
ちなみにさっきのそのツイートには、まあ、ダガーと RX とコルーチンがありましたけど、
はい、
アーキテクチャーコンポーネントとかも使って。
あ、そうですね、もうがっつりジェットパック入れちゃってますね。
そこはもうあれなんですか、結構新しいものはガンガン使っていこうっていう考えなんですかね。
そうですね、チャレンジングなものをチャレンジングにどんどん、まあ、レガシーというよりはなんて言うんだろうな、こうみんながモチベーション上がるようなものをどんどん入れたいなと思っていて、そのレガシーなものでもいいんですけど、こう成長を実感するとか、
うん、
こうなんだろうな、最先端のモダンな技術を使えているみたいな自負とかで、まあそんなになんだろうな、結構重要だったりするのかなと思ってて、それでその事業部で働きたいって思う若手とかっていたりするんで、そこはなんかなるべくチャレンジングにやっていってるって感じですね。
うーん、なるほど。
はい、
いや素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
なんて言ったらいいのかな、どうしてもその全員が最近の Android アーキテクチャーのこういうのがあるみたいなことを全員が知るのって結構難しい、
うん、
で、まあ、ともするととりあえず AAC はなしそういう判断も、ね、まあ、あの全社的にやろうとするとあるのかなとは
確かに
思っていたので、
まあ、新しいのを取り入れていくとこうおのずとコミュニティの知見共有とかも活発になるのかなと思ってて。
そうですね、
はい、学んでる感とかも結構重要だと思ってるんで、
うん、
その会社で働く上で、うん、なんかそこら辺はこうなんだろうな、ちゃんと用意してあげたいなっていう思いがあります。
なるほど。
はい、
なんかちょっとそれでつながると黙々会っていうのをやってるんですか？
あ、そうなんです。黙々会をやっていて、弊社ってこうなんだろうな、弊社に限らずですけどいろんなサービスを持っている会社ってこうそのサービスのなんだろう、開発が忙しいからなかなかこう Android 間の横のコミュニティができづらいとかって あるなと思っていて、うん、 で、そんな中で黙々会は、なんだろうな、パッとやれて、で、かつみんな事業部のことをやってていいですよってやってるんですね。で、その事業部の足を引っ張るわけでもないし、でも普段こう会えない Android メンバーで集まるだけで、こうちょっとしたコミュニケーションが生まれたりとか、あとはこう顔を知るだけで、こうスラックで聞きやすくなったりとか、なんかそういう狙いでやって最近は続いています。そっか。
なんかあの DMM の記事で、
はい、
あのちらっと紹介、
そうですね。
読んでますよ。
田畑さん。
ので、ちらっと食い宮さんが話されてるのを読んでたんですけど。
ありがとうございます。
あ、いい。いや、面白いなと思って。でもそれはあれなんですか、その、自分たちの仕事をしながら、
はいはい、
ちょっとなんか雑談めいたことをする会っていうのは。
結構みんな黙々やってますね。
あ、無言なんですか。
無言ですけど、そうですね。無言なことが多いですね。なんか、ふとした、こう、質問を、なんていうんですかね、こう、若手しかいない事業部とかも中にはあったりして、
あ、
で、まあ、もしくはその、シニアエンジニアもいるけど、そこのシニアエンジニアで答えられないことみたいなとかあったりするんで、その黙々会で割とこう、隣の人に聞いてみるみたいなのは、なんか、うまくいってるなっていう雰囲気は感じてます。
面白いですね。
うん、
僕のいる会社も、アンドロイドランチと称して、
はい、
あの週に1回集まって、なんか適当な動画を見たりとか、ブログ記事をみんなで読んで、話をするっていう会をしていて、
はいはい、
まあなんか そこでいろいろ見れるのもあるんですけど、やっぱり他のメンバーというかな、
うん、
普段一緒に仕事したいアンドロイドエンジニアと話して、なんかカメラ 2API の話とか、そういうのできるのは結構いいなと思ってて、ただやっぱみんな忙しいって言って、なんかね、集まりが悪いんですよね。
そうなんですよね。こう黙々会だと忙しいって言っても、もういや仕事のことやっていいからって、
そうそうですよね、
誘いやすいんですよ
ね。そうですよね。そこはすごくいいなと思って、はい、
シュッとできるのがおすすめです。
ん、ちなみに頻度ってどれぐらいでやってるんでしたっけ。
頻度は今月1です。
あ、
はい、
業務時間中。
業務時間中に。
いいですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
で、そうですね。これ、全然一般論で、
はい。
ちょっとこれ、小ノートに貼らないですけど、
はい。
なんて言ったらいいのかな。その、一般論として、教育って難しいですよねって話を軽くしたかったんですけど。
教育難しいですね。難しいですね。
まあ、自分が難しいなって思うのは、そうですね。端的に言うと、
はい。
こうした方がいいんじゃないかなって提案をしたときに、
うん、
いや自分はそうは思わないです、こっちの方がいいと思いますとか、
うんうん、
納得いかないですって言ってくれるのは実はすごくありがたくて、
うん、
そうするとその人がどういうふうに考えてるかとか、
はい、
どこにこだわってるかとか、
はい、
どこにこう価値を置いてるかが分かるので、
うん、
話をしやすいんですね、僕にとっては。
いや同じです。
で一番困るのはこうした方がいいんじゃないかなっていうと、あ、じゃあそうしますって言ってされるんですけど、はい、されたものを見ると自分が言ってた意図とは全然違うものになってることがあって、
はい、
でその時にその人にさらにもう一回言うと、え、言われた通りにやったのにみたいな感じになるんで、
はい、
こうどうしたらいいんだろうと思って。
難しいですよね。なんかこうなんて言うんだろうな、言われた通りにやられても成長はないじゃないですか。どこまで言うかも結構難しいなと
思う。そうですね。
なんで、その、そうですね。結構教育が必要だなって思う子にはもうなるべく回答は出さないようにしてたりしますね。
あ、
ここまではきっとここの理解がないから、まあ、ヒントを出す、なんかここをまず読んでみてとかってリンクを貼って上でそれでちょっと考えてみてみたいなことを言ったりします。
うん、それでまあなんか試行錯誤して、
はい、
もしかしたら見当違いなことをするかもしれないけれど、
そうですね、考える癖をつけてほしいなって。
わかります。まあそうですよね。ちょっと家庭教師やってた頃の話なんですけど、
はい、
その自分も 考える癖、なんて言ったらいいのかな、なんか問題に当たった時に何が問題かとかを考えずに、とりあえず答えっぽいものを、
はい、
まあググって見つけてくるとかでもいいし、他のところはコピペでもいいんですけど、
はい、
とりあえずなんかそれっぽいものを書いて試すっていうやり方をする子がいて、
はい、
まあ自分の場合小学生を教えてたんですけど、
はい、
なんか本当にそういう子に対して考えるのをやってほしいと思いつつ、でも本人は早く、まあ僕らで言えば仕事をこう前に進めたいと思ってるんで、まあ、はい、まあやっぱり難しいと思いますね。
そうですね、どうしたらいいのかは分からないですね。
そうですね、まあちょっとこれは答えが出るとは自分も思ってなかったんですけど、
うん、
ただ釘宮さんは僕前から思ってたんですけど、
はい、
きちんと理解しようとしますよね。
きちんと理解しようと、でも取捨選択してると思います。ここの理解は別にいらないんじゃないかなって思ってるところは捨てたりする気がします。
それは他の人は別にそこまで気にしなくてもいいようなところも考えちゃってるっていうことですか？
あ、いや違いますね。どうだろうな、ちゃんと理解しようとして、基本は理解しようとしてるんですけど、ここは別に理解しなくてもいいやってところは割と選んでいる気がします。
それってもう完全に、まあ、元々雑談なんですけど、そこのポイントって何ですか？なんか例とかあれば。
そうですね、言ってて難しいなと思いますね。どこだろうな、例か。
例えば、まあ、自分それ聞きながら思ったのは、
はい、
例えば RX のバックプレッシャーの仕組みって、
はい、
まあ、ちょっと複雑なんですよ。
はい、まあ、そうですね。
とか、あと RX Java 2って、なんだっけな、オペレーターフュージョンみたいな概念があって、
はい、
内部的になんかこういろいろちょっとショートカットして高速化するみたいな仕組みがあったりして、
はい
はい、でそこ自分は、まあ、知ってると多分いいんだろうなと思いつつ、
はいはい、
特に理解しないでこう過ごしてるんですよね。
あ、で僕も RX で言うとオペレーターを覚える必要ないなと思っていて、各オペレーターの理解はいらないと思ってっています。まあ、一方でマップとフラットマップだけ押さえてればなんとかなれるみたいな。
なるほど、それ面白いですね。
はい、
それはだからあれですよね、これはなんとなくやり過ごさないできちんと理解しておかないと、
はい、
後々困るだろうなって思うところはちゃんと、
うん、そうですね、まあその RX って何なんだっけみたいな理解と、あとマップとフラットマップはこうなんていうんですかね、まあ、モナドがどうこうみたいな話ところで理解が必要なのと、あとはあとオペレーターの作り方みたいなところまでは理解して、
あ、そうですね、
してたりしていて、でもあとはこういろんなオペレーターがあるな、でも全部理解する必要はないなってそこで捨てちゃうことが多かったりしますね。
でもオペレーターの作り方を理解してるって相当だと思いますけど。
まあ、まあ、まあ中見ればなんかコード読めばわかるなっていうところなレベルですけどね。
いや、うん、それでも十分だと思いますけれど。なるほど、なるほど。
まあ作れちゃいすれば、あとは、まあ、最悪作ればいいし、みたいなことにもなると思うので。
ああ。いざとなったら、なんとかなるっていうレベルぐらいまでは、
そうですね。
いくっていうことですかね。
はい。
うん。あ、でもそれは一個いい指標ですね。自分も、なんか分かってはいないけど、調べようと思ったら調べられる状態。
うん、はい。
だとちょっと安心するんですよね。
わかります。そこを理解しなくてもこうなんだろうな、ワークアラウンドじゃないけど、まあ、ちゃんとしたやり方はもうちゃんなんだろうな、王道は外れないというか、そこは知らなくてもちゃんとアプリが作れるみたいなところで線を切ってる気がします。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。というので、いろいろお話ししてきて、あ、そうだ、これもそうですね、少し話がずれるかもしれないんですけど、
はい、
なんか釘宮さんの発表で新規チームで新規開発を始めるときにやることっていう発表が、これでも結構前ですね、3月にされてたんですけど、
はい、
こういうのも今のお仕事の一部なんですか？
今のお仕事の一部ですね。ここら辺をちゃんともうなんていうんですかね、推奨環境、推奨開発環境としてちゃんと定義してあげて、テンプレートのプロジェクトも作ってあげようかなと思っていて、 新規開発やるときにここをフォークしてくれ、フォークというかまあコピーしてくれればもうあとは CI トークン設定するだけで動くしみたいなのを作っていこうかなと思ってたりしますね。
これってやっぱりあれですか、その一番最初からこういうのって入ってないと後から入れるの大変みたいな、そういう。
そうですね。ですか。大変だなって。この時に確か、その途中にそういう整備をしてて大変だなって思いながら書いた資料です。
そうですよね。
そうですね。
そうです
ね。整備してる間にもプルリクは飛んでくるし。
そうですよね。
みたいなのがありますね。フォーマッターもないとずれちゃうしな、みたいな。
そうですね。
はい。
リントとかレンジャーとかも、
うん。
後からつけると、昔のファイルを編集しただけでなんか怒られたりして。
そうなんですね。
いや、俺じゃないんだけど、みたいな。
そしてコンフリクトの嵐になってとかなんで。
そう。ちゃんと読んでなかったんですけど、コミットメッセージの統一っていうのは少し面白い視点だなって
思った
んですけど、
はい、僕はまあどうだろうな、こうそこの流度は人にもよるのかなと思ってたりしているんですけど、ある程度共通してればこう変なコミットはあんまり入らないなと思っていて、
ほう、
コミットメッセージ、僕がやってた時は、まあ、ペコとか使って、こう、コミットメッセージテンプレートみたいなの作って、
はいはい、
フックかけて、コミットするときに、まずどのカテゴリーのコミットなのみたいなのを選ばせて。
おお、すごい。いや、そんなことやってたんですか。
やってました。
あ、これそうか。あの、スライドだからそれがないけど、実際の発表ではそこを。
あ、いや、そこまで発表してないです。
あ、そうですか。
したかな、したかもしれないです。
それは例えばバグ修正なのとか、機能追加なのとか。
あ、そうですね。
選んで。
はい。なんかこう、WIP みたいなコミットはちょっと嫌だなと思っていて。
ほうほうほう。
こう、何のコミットなんだろうみたいなのは、ちょっと避けてほしいなって思ったりするんですけど、初めにそういうのがあると、割とみんな、デュードも意識して、後々追いやすいなってことが、あると思います。
なるほど。いや、なるほど。
まあ、ただそんなにこの中でも僕は、はいはい、あ、書いてるか、その中でも優先度は高くないなって思ってて、そこがバラバラなプロジェクトに回っていないかって言うと回ってることも多いんで、
うんうん、
あるといいなぐらいな感じです、これに限って言うと。
それでもなんかそのペコとか使って選んだら簡単にテンプレートが入るような仕組みを作ってるのはすごいなって思うんですけどね。
結構簡単にシュッと。
あ、本当ですか。それちょっと どっかで載せといてくださいよ。
わかりました。
小ノートじゃなくてもいいんですけど、
はい、
自分が普通にあの参考にしたいです。あの、コミットメッセージの話、なんで食いついたかっていうと、
はい、
僕、コミットメッセージはかなり気にする方ですよ。
はいはい、
だからコミットの流度かな、はい、は結構気にしてて、最悪あの、リベースとかしながら自分で綺麗にし直すみたいなことも一人でやってるんですけど、
はい、
まあ、正直自己満足だと自分では思う。いるので、
はい、
他人に一切強制したことはないんですけれど、それでなんかそのコミットにこだわってるのを初めて見かけた気がしたんで、ちょっと聞いてみたという。
僕もまあそんな強いこだわりはないんですけど、まああると便利だよね、入れたらどうぐらいな感じですね、これに限って言うと。でたまにこうそこに強い思いを抱いている人がテックリードでみたいなチームがあったりするじゃないですか。その時には特にこういうのあった方がいいなと思ってる感じですね。
まあなんかメッセージも大事なんですけど、多分今の釘宮さんのやつって一番大事なのは流度みたいなのを意識するかどうかだと自分は思ってはいて、
うんうん、
結構そのなんかフォーマットと、まあ、実際の差分とか、
うん、
バグ修正ついでに見かけたやつやっちゃってコミットとかいうのが入ってくると、
うん、
レビューする時にまず分かりにくいっていうのと、
分かりにくいですね。
あとたまにあのコミットをチェリーピックとかリバートするみたいな時に、
はい、
なんかおかしなことになるっていうのは、
うん、
まあ経験的に自分はあって、
そうです
ね。流度揃えてるんですよね。うん。
チームみんながやってくれると、こうまたさらにいいじゃないですか。そうですね。自分だけやってても、僕もこうリベース -i とかで綺麗にするたちなので、
そうですね。
はい。順番とか変えたりとかしてたりするんで。まあちょっとでも身についてくれるといいなっていう思いがあるくらいですね。
ちなみになんか僕今のチームに配属っていうか、入社して時に直後ぐらいに、
はい、
新卒2年目かな1年目かなちょっとあ2年目か、
はい、
の人のプルリコンレビューをちらっとして、コミットメッセージちょっと適当すぎないっていうコメントをしたんですよ、レビューで。
はいはい。
そしたら、いや入社して僕も最初すごい綺麗にしてたんですけど、なんか周り見ると誰も綺麗にしてないんで適当にしてましたって言われてそうだよね
そうですよね、チーム全体が意識してるとこういいですけどね。
そうなんですよね。まあかといってあんまり細かいことを言って、まあ、本質的じゃないところで、
うん
うん、時間取ってもしょうがないなとも
思うんで、そうなんですよね、うん、
みんなが自発的にやってくれたら最高だなと自分も。
そうですね、まあ、OSS とかやってくんだったらそういうの意識しなきゃいけないと思うんで、
あ、
なんかまあ若手の人には意識してほしいなっていう思いがあるくらい
ですね。なるほど、そういうあれもあったんですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
というので結構いい時間になってきたんですけど、
あっという間ですね。
ですね。他になんかこうこの辺のなんて言ったらいいか、基盤作りとか育成とかでなんか話したいことあります？
話したいことか
外部発信とかの話でもいいですけど。
そうですね、外部発信に関しては難しいですね。なんかもうみんなを消しかけるというか、CFP 出したって言い続けるとか、あとはまあこうミートアップを開いて登壇、ミートアップやるからなんか興味ある人いないみたいな、登壇したことない人でも社内でやるから話しやすいよ、レビューするしみたいなのを言って積極的に外に出していこうっていう運動をしてるぐらいですね。
あ、でも社内でやるのは登壇しやすいですよね。
そうですね。でみんなでこう資料のレビューをし合ったりとかすると、発表の質とかもどんどん上がってきて、でだんだん自信がついて、でそのままドロイド会議とかに出て登壇みたいなパターンもあったりしたん で、それを見てるとなんかこっちも嬉しくなってみたいな循環があります。
いや素晴らしいです自分は自分があんまり登壇が好きじゃないのもあって
はい、はい、
ちょっと他人に言うの毎回、うん、
そうですね、
言いにくいんですよね。あ、でもなんかドロイド会議の時はあのとりあえずプロポーザルを書くためにネタ出し会をやりますね。
あ、はいはい、あ、いいっすね。
なんかみんなで思いついたネタを言って、その中でこれやってみたらみたいな感じで言うと、
うん、
結構最初みんな何もネタないって言うんだけど、話してると出てくるんで。
あ、いいですね。なんかレビューなんだろう、プロポーザルのレビュー会とアイデア出し会どっちやったらいいのかな、まあ、どっちもやった方がいいのかなって今悩んでたんで、アイデア出し会やろうって思いました
本当ですか、はい、そうですね、あの次のドロイド会議もう応募できます。
できますね。
ですよね、
はい、
いや僕もやんないと
僕もっすね。
はい、じゃあそんなところでいいですかね。
はい、はい、大丈夫です。
はい、でエピソードは、まあ、今回のエピソードはこれぐらいなんですけれど、最後に、スポンサーを紹介したいと思います。
はい、
今回のエピソードは、スポンサーいただいておりまして、合同会社 dmm.com さんからスポンサーいただいております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、こちらこそ。
はい、ということで、いただいている、文章を読み上げます。
はい、
合同会社 dmm.com は現在 Android エンジニアを募集しています。弊社では様々な組織、様々なフェーズの事業があります。興味のある Android エンジニアの方のご応募をお待ちしております。またカジュアルに会社について聞いてみたい方は遠慮なくクギミヤまでご一報ください。
はい、
ということで、URL と、クギミヤさんの Twitter アカウントが載ってますので、興味がある人はご一報ください。
ぜひ、はい、お待ちしております。
絶賛募集中ですか？
募集中ですね。 Android エンジニア足りないですね。
あ、そうなんですね
はい、
いや、なんか別に用意をするわけじゃないですけど、
はい、
釘宮さんと一緒に働けるだけですごくいいなって自分は思いますけどね。
よいしょですねありがとうございます、う
ん、いや、そうですね、まあ、今回の話結構その釘宮さんがやっている お仕事の話に絡んでいたので、それを聞いて良さそうだなと思ったら、
はい
はい、声をかけていただくといいんじゃないかなと思います、
はい、
実際 DMM ってあんまりなんていうのかな、少なくとも Android エンジニアの間ではあんまり知名度がないといったら大変失礼ですが、
はい、あ、でもそこをなんとか払拭していきたいなっていうのが入ってからのこう思いですね。
ですよね、
はい、
うん、
徐々に外に出る人も増えてきてたりするんで、そこで一緒にこう DMM Android 盛り上がってるぜっていう風にやっていける仲間が増えるといいなと思ってますね。
なんか事業がいろいろ多いから、それも面白そうですよね、
はい、面白いですね。なんかやりがいがありますはい、
はい、じゃあ、こんなところで、はい、ひとまず終えようと思います、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。